今日ですね、皆さんと一緒にまた、この神の安息のシリーズ、一緒に見ていきたいと思うんですけど、今日は3回目で神の創造のリズムに変えろっていうことを、お話しさせていただきます。まずですね、はじめにノートの最初の御言葉を読みたいと思います。創世記2章2節から3節、お見します。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。神様がこの天地を創造した時から、神様が作られたすべてのものは一定のリズムを持って保たれています。太陽が東から昇って、そして西に沈み、昼と夜が交代して季節があり、季節ごとに色とりどりの草木が芽生え、あらゆる生き物の営みが一定の秩序と、そして調和をもってなされていく。さらに神様が人に息を吹き込んだ時から、脈や呼吸がリズムの起源となりました。そのリズムには驚くほど神秘で力があって、私たちの心と、そして命を生き生きさせ、安定に健やかにしてくれます。皆さん、左胸にですね、ちょっと手を当ててみていただけますか。左胸です。どうでしょうか。心臓の鼓動のですね、リズムが感じ取れますよね。感じ取れないっていうことはちょっと危ないですけど、大丈夫でしょうか。皆さん感じ取られると思います。ここに見ていらっしゃる方はですね、ちなみにですね、僕は幼稚園の時ですけど、よく左に胸にですね、手を当てる癖があったんです。まあ、癖というか、まあ、あえてその左胸に手を当ててたんです。でなぜかというとですね、当時困っていたことがあったんです。でその当時ですね、右と左を自分なりにどのようにこう認識したらよいか分かんなかったんです。右がどっちで左がどっちなんだろうっていうでことなんです。でそういう中で苦し紛れにですね、思いついたのが、この心臓が脈打つ方のこの左腕にこう胸に手を当てると。それで、あ、こっちが左なんだっていうことを認識しましたですね。だから幼稚園の時ですね、先生からですね、さあみんな右向いて、そして左向いてってこう言われるんですけど、まあ、必ずその前にですね、私は右向く前にですね、左胸に手を当ててですね、どっちが左であるかって確認してからですね、私は左見て、そして右見て、動くんです。だからですね、みんなよりいつもですね、動作がワンテンポ、ツーテンポ遅れてるんです。遅れてた時があったんです。でもですね、そんな中でですね、まあ、これが本当にですね、右と左を間違えないためのですね、僕は基本動作の徹底だなと思ってます。だからですね、これから、もしですね、自分が認知になったとしても、自分は右と左を間違えることはないかなと思いますけど、まさに右も左もわからないっていうですね、ことはこのことだと思うんですけど、とにかく私たちの心臓の鼓動の脈というのは、私たちが意識するにしろしないにしろ、自然にいつも一定に脈打ってくれてるんです。神様の創造の技の中で、神様の創造の御業の中で最大の祝福は安息です。その安息についてですね、まずちょっと見ていきたいと思うんですけど、先ほど読んだ創世記2章2節は、神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられたと書かれてあります。このことから、神様は6日目の最後に人間を作られて、それで創造の御業はすべて完成したっていうことではないと言えます。むしろ神様は6日目に人間を創造された後の7日目に、とても大切なことをされたんです。それはなさっていた技を完成させ、なさっていたすべての技をやめられた。つまり安息されたっていうことなんです。神様は7日目に創造の技のすべてをやめられ、安息されました。ですから神様の創造の御業には、神様の安息をもって完全に実現したということになるんです。さらにその安息は創造の御業の完成と同時に、私たちの救いとその完成をも指し示していました。神様は作られたすべてのものを見て非常に良いって言われて、祝福され、 さらに作られたすべてのものを聖なるものとしてくださいました。聖なるものっていうのは、清く汚れがないっていうことじゃなくて、神様のものとなった、神様のために取り分けられたっていうことを、意味しています。あたかもですね、ドラえもんに出てくる登場人物のジャイアンのように、お前のものは俺のもの、と俺のものは俺のもの、だって言ってるんでは決してありません。神様がご自分のものと宣言されているのは、神様が聖とされたものに対して、最後まで徹底して責任を持たれ、愛し、守り、支え、そして導き続けるっていうことを意味しています。もちろん、その中には、聖とされたものには、それにふさわしいものとしての神様の怒り、時には懲らしめ、訓練も伴うこともあります。けれども、神様は、確固たる私たちに対する愛を持って、徹底的に私たちと関わってくださる方です。神様はそのことを示すために、イエス・キリストの十字架による死と復活を通して、ご自身の愛を表してくださいました。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられた。神様は創造の御業の完成とともに、自然と何よりも私たち人を見て非常に良いと言って祝福してくださったんです。そしてこれらは私のもの、私は責任を持って愛し、守り、支え、導くと、神様の祝福と聖別によってこの世界はついに完成されました。さらに天地創造の御業の完成とともに、今や神様の祝福と聖別はイエス・キリストの救いの御業を通して完成されたんです。だから今の私たちクリスチャンの立場は、私たちを愛し完全に受け入れてくださっているこの神様によって、今完全さの過程の中に導き入れられて、そして揺るぐことのない平安と憩いを受けて、本来の神様が作られた姿へと回復するように、神様が私たちに責任を持って働きかけてくださってるんです。私たちはイエス・キリストを通して神様の祝福とその聖別に預かることができます。そしてそのことによって本当の安息を得ることができるようになります。ですから私たちが今存在しているのは、神様に愛され、そして祝福されるためにですね、存在しているんです。けれどもこの世界で私たちが生きている限り、私たちは絶えずですね、そのような神様の全き安息の中から締め出そうとするいろんなプレッシャーや誘惑や問題があります。そんな中で私たちは自分たちの人生に、今のこの生きている日常生活の中で、どのように神様の安息の中に留まり続けることができるんでしょうか。今日はそのことについて3つのことをお話ししたいと思います。定期的に私たちは立ち止まって、その自己点検するその機会を持つ重要性が求められています。1番目のポイントですが、Doing から一歩退いて Being を味わう。 Doing から一歩退いて Being を味わう。次の御言葉を読みます。詩篇46編10節やめよ、知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。神様が私たちを選ばれた理由は、私たちを愛するためですが、それはまず第一に私たちの行いにあるのではなくて、どこまでも私たち自身、私たちの存在を愛してくださっているからであります。神様にとって皆さんや私は神様ご自身の思いの中心の存在です。神様は私たちが自分自身を知っている以上に、私たちのことを深く知っておられます。詩篇の他の箇所でダビデはこのように言ってるんです。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられますと告白しています。イエス様ご自身もこのように言われました。あなた方の頭の毛さえも皆数えられていると。このことについては、イエス様本当かと 僕は、個人的に指摘感情が強く出てきてしまいますけど、まあそれはちょっと脇に置いて、とにかく神様は私たちのことを誰よりも深く関心を持っておられ、私たちのすべてを知っておられるんです。それは私たちが誰にも知られたくないような弱さ、恥、失敗、心の奥底にある自分で気づいていないようなことでも神様は全部知っておられるんです。その上で、その神様が私たちを祝福し、良いと言ってくださり、ご自分の大切なものとして性別してくださり、今もその完全さの中で私たちを恵みに変え続けてくださると、私たちに約束し働きかけてくださっています。本当の人生と喜びは、その全知全能である神様に知られているということ、そしてその神様は私に深く関心を持ってくださっていて、私を完全に愛し、受け入れてくださっているということを知ることから来ます。そして、真の力と喜びは、もっとさらに言えば、すべての活動の力と喜びは、私たちが一人静まって、その神様の与えてくださる安息を持つときにもたらされていきます。けれども、私たちの多くの人生や生活は実際には慌ただしくですね、忙しい日々の中にいますよね。様々な困難な状況やしなくてはならないたくさんのことや締め切りやプレッシャーの中に置かれていてストレスを抱えています。ですから、この doing 何かを行うという自分から少し離れて being 存在する自分を味わうということをあえて意図的に確保していく必要があります。なぜならこのことは私たちの心、そして魂にとってかけがえのない時間であるからです。休みには二つのタイプがありますけど、一つは本格的に休む。そしてもう一つは忙しさのただ中で休むというものがあります。今日はその中でももう少しこの後者の忙しさのただ中で休むということの中で話していきたいと思うんですけど、忙しさのただ中で休むっていうことは、例えば通勤電車の中、病院での待合室、時間調整の中でカフェや公園や保育園に立ち寄るなど、ここで大事なポイントは、それらのふとした時間に自分のためのちょっとした気晴らし行動を意図的に持ってみるっていうことです。気晴らし行動は何か交渉で修練や鍛錬を必要とするんじゃなくて、ものじゃなくて、あくまでもしょうもない、ことが良いようです。藤掛明さんというですね、心理学者であるカウンセラーである方は、自分にとってこのことは理屈なしに安らぐ、潤う、元気が出るっていうことに沿った気晴らし行動が効果があるって言ってるんですね。なぜ気晴らし行動が大切かというと、素の自分、そして自分らしさを味わうことができるからです。そしてそのことを通して、神様に作られたありのままの自分を味わい、楽しむことができます。私たちは社会の中で生きるときに様々な役割を求められ、それらを、には、さらには機能的であるということが必要とされます。求められます。もちろん、それらが悪いということではないんですが、例えば電車や飛行機を操縦したり、車を運転したり、医者のように患者さんを適切に診断し、手術をしたりをするために、ある程度の技能や資格が求められ、機能的であるということは必要です。けれども、私たちの魂や心は、それ以上のことを求め必要としてるんです。それは、私たちの存在としての問いです。そして、神様はその存在の問いに対して、ご自身の愛と恵みを持って答えてくださるのです。今私たちもこのビーイング、自分一人になる時間を持って、自分のためのかけがえのないその時を持っていくことができたらなと思います。好きなんですね、言葉の中に、あと5分立ち止まって夕日を見ようと。あと5分早く起きて朝日を見よう。もうあと5分伸ばして愛する家族や友達と語り合おう。私たちにとってそれらはとても大切なことです。 さらに2番目のポイントですね。私たちにとって今本当に点検し必要なこと、それは安息のために必要なこと、それは毎日の小さな喜び、ささやかな望みに目を留めるということです。毎日の小さな喜び、ささやかな望みに目を留める。御言葉を読みします。詩編の119編105編を読みします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私たちに深い悲しみがあるときに、見通しのつかない、いつまで続くかわからない困難な状況に置かれているとき、あるいは病の中で痛みがあるとき、私たちはそこから一気に抜け出したい、早く癒され回復したい、また一度にすべての問題を解決されるようにと強く願います。けれども現実はそうはならないんです。むしろ本当の喜びや平安は、自分に深い悲しみや痛み、困難な状況があることを認めて、悲しみや痛みや喜びや癒しが同時に存在するということを受け入れることから始まります。神様は私たちに将来と希望をすでに備えてくださっています。けれどもそこに至るプロセスの中で、神様は私たちに全てを見通すような視点を一度に全て見させてくださるということはないんです。その理由は、私たちに今それらが示されても理解できないことであったり、対処できないことであるかもしれないし、今それらを理解するための力と知恵と知識を身につけさせているのかもしれない。でもそれ以上に、神様は私たちがご自身を呼び求めて信頼し続けることを呼び求めておられるからです。神様はかつて荒野でイスラエルのために毎日必要なマナーを与えて続けてくださいました。毎日欠かすことなくです。神様は本当に忠実な方です。それと同じように、神様は私たちに日ごとに必要な知恵や助けや備えや導きを与えてくださいます。それはその日に必要なものを十分に、もし神様を求め見出そうとするなら、私たちはそれを見出すことが必ずできます。そして喜びやその望みはそれらの中にあります。そして神様はそれで十分である、今はあとは私を信頼して委ねるようにと約束を持って励まし続けてくださっています。私たちは将来何が待ち受けているか、未来がどうなっていくかわからないんです。けれども私たちは、誰がその私たちの未来と私たちの将来を支配しておられるかを私たちは知っています。ですから、たとえ自分を取り巻く環境が劇的に良い方へ変わらなくても、様々な必要や要求の中でジタバタさせられる毎日であったとしても、今の自分のままですでに備えられている小さな喜びやささやかな望みに目を留めていくことができます。そして神様は、私の足元を照らすのに小さな灯火を頼りにして、そして日々神様を信頼して歩むようにと導いてくださいます。神様と共に私たちに与えてくださるその光に応じて、私たちは信頼して歩む、そしてそのことを通して神様の安息にますます預かっていくものになりたいなと思います。3番目のポイント、最後のポイントですが、セレモニーと新しい物語を通して神を知る。セレモニーと新しい物語を通して神を知る。マタイの9章17節を読みします。また人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、葡萄酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。人生には節目というものがありますね。一日の節目、一週間の節目、一ヶ月の節目、一年の節目、まもなく春が来ますが、季節の区切りという節目もあります。あるいは誕生日があり、ちなみに3月は私の誕生日です。そしてさらにですね、結婚記念日も私があります素晴らしい3月ですが、節目には様々なものがありますけど、そのような時は自分が程よく立ち止まったり、自分が考えるべき大切なテーマや今後のことを思い巡らしたり、過去を振り返ったりと、とても良い機会となります。そして大事なことは、忙しい時ほどこれらの節目、特に 身近で日常生活の中にある節目に沿って生活するっていうことが心身の健康のためにとても重要なんです。例えば月曜日は新たな仕事を始めるための会議があり、火曜日はゴミ出し、水曜日は重要な会合があり、木曜日の夜はアマゾンプライムで好きな番組を見て一息つくとか、注意しないといけないっていうことは、注意しないといけないことは、忙しいから、非常事態だからといって、この枠組みをもし私たちが取っ払ってしまって、闇雲にひたすら頑張るっていうことになってしまうと、とても危険です。これらの節目に、私たちはどれほど支えられて生きてるんでしょうか。また、これらの個人的な節目を自分なりに作り上げて、それらに沿って生活することは、状況が刻々と変化してジタバタするときだけじゃなくて、病気や愛する人との別れや、あるいは災害や、そういう予期せぬことが起きたときに、時間と生活と何よりも心を管理するためにとても大切で有益です。自分で意図的に個人的な節目を新たに作るっていうのは、言い換えるなら自分に合ったセレモニーを気づいてみるっていうことです。セレモニーは日本語で儀式とも言うんですけど、言い換えるなら自分に合ったセレモニーを築いてみる。儀式を持つということは、不安や悲しみをマネージメントするだけじゃなくて、あらゆる心の支え、そしてメンタルヘルスに効果があり良いとされています。セレモニーに関して、私たちの人生で代表的で公なものは、入学式、卒業式、成人式、結婚式、そして葬式などがあります。聖書の歴史の中でも、イスラエルの人々は様々なセレモニーを持ってきました。代表的なものには、イスラエルの祝祭である杉越の祭り、五旬節、カリオの祭りなどがあります。イスラエルの民は神から命じられてこれらのセレモニーを行いましたが、そのことには理由があったんです。それは歴史を振り返って神様がしてくださったことを感謝し、約束の地に、神様が約束したその地に定住したときに、毎年の収穫を神様に感謝するためでもありました。さらには、イエス・キリストの生涯を指し示し、予言的にそのことを伝えるためでもありました。また、エジプトの奴隷から解放されて、荒野での生活は、神様は昼は雲の柱、夜は火の柱を通して、イスラエルの民を導かれました。聖書では、神様はそのようなセレモニーを定期的に定められた時に行うようにと命じています。クリスチャンは週に一度の礼拝を持っています。これこそセレモニーと言えます。セレモニーを築く上で、最も本質的で大切なことは、私たちの救い主であるイエス・キリストを礼拝することにあります。形じゃなくて、どのようなセレモニーを持ったとしても、そこに真の神様を知ること、礼拝することがなければ、神様からの祝福と聖別を通してもたらされる安息に預かることは決してありません。私たちは神様ご自身を知るために、自分自身のオリジナルのオーダーメイドのセレモニーを築くことができます。特別な記念日を設けたり、何か大切なことを思い出すために定期的にあることをしてみたり、大事なのはそれらも礼拝として、そこに賛美と祈りと御言葉を自分独自の自由な形で取り入れてみてください。神様を知るために。さらにそのセレモニーの中で一番大切なことは、神様の新しい物語を自分自身に受け止めていくということです。リビング訳の聖書のイザヤ書43章4節ではこのように言っています。あなたを生かすために他の者が犠牲になった。あなたの命を買い戻すために他の者の命と交換した。私にとってはあなたは高価で尊いからだ。私はあなたを愛している。この素晴らしい、美しいお方である神が最終決定権を持っておられるということを、その神の物語に、私たちの物語をこう結びつけていくことができるならば、すべての事柄が意味を成してきます。そしてその時に神様の祝福と聖別の中で素晴らしい安息の中を生きることができるんです。最後にお祈りの時を持ちたいと思います。 一緒に目を閉じていただけますでしょうか。愛する恵み深い天の神様、今日私たちに本当の安息は何かということを私たちに示してくださったことを主はありがとうございます。あなたは私たちを本当に愛するがゆえに、私たちに本当に深く関わりたいと今も願ってくださり、私たちがどのような状態であったとしても、神様、あなたは私たちを追い求めてくださる、追いかけてくださる神であることを主はありがとうございます。そしてそれだけでなく、あなたは私たちに本当に祝福をもたらし、そしてご自身の愛するものとして性別をすることを通して、取り分けることを通して、ご自身にある本当の安息、安息、全き安息の中に私たちが本当に今日も招き入れようとしてくださっていることを主よ、ありがとうございます。日々の忙しさの中、慌ただしさの中、予期せぬ出来事の中においても、神様、私たちはそのような出来事の中にこそ、神様、あなたの安息に私たちは行こうことができますように、それらを通してもたらされるあなたの新しい物語に私たちが気づき、そしてそれを私たちの人生に取り入れていくことができますように、どうぞそれぞれが本当に特別にこの与えられている状況の中で、時間の中で神様を知るそのセレモニーの時を気づいていくことができるように、どうぞさらに知恵と導きを与えてください。また日ごとにあなたが必要な糧を、私たちに必要な知恵や力や慰めや励ましを、その日その日に十分なほど与えてくださっていることを主よ、ありがとうございます。さらにその与えられているものを持ってあなたを信頼することをどうぞ教えてください。そしてそのことを通して、神様、あなたが用意しておられるお一人一人に素晴らしい平安と祝福が豊かにもたらされますように、すべてを感謝し愛するととき、イエス・キリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。今日も、皆さん、これからまた1週間ですね、神様の用意しておられる本当に安息の中を一緒に、歩んでいくことができますように心からお祈りします。 God bless you.